スマートトレーダープラス。全国のリスナーの皆さん、こんにちは、内田まさみです。この時間はザ・スマートトレーダープラスをお送りしていきます。ご紹介しましょう。国際テクニカルアナリスト、福永博之さんです。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
パチパチパチパチパチパチパチ。
いいんですか、浮かれて。いやいいですか。
お祝いぐらいしたっていいんじゃないですか。
私ね、今聞いてから拍手しようかなと思って。
いや
浮かれていいって聞いてからしようと思ったら、
いやもうはい、私そのと1989年の頃にちょうど営業マンですからね、一応ね。
ですよね。
実際に営業をしてた時に高値も見ましたから、うん、まあ、そういう意味では実感もあるので、
ね、
一応ちゃんとお祝いしとかないと。
なんとなく、はい、ね、高値更新して、はい、あの日は大納会だったんですよね。
そうですそうです。
でみんなでなんか拍手して終わったって映像って今でも見るじゃないですか、はい、拍手していいのやら、どうなのやらっていうなんかね。
まあまあ、はい、
はい、
ね、当時は、まあ、今はもうよくいろんなところで言われてますけど、当時と今との比較で見ると、まあ、やっぱり業績のね、大きなその差があるというのが一番大きいので。
先週福永さん言ってましたよ、ここで。
はい、うん、まあ、ですからね、そういう意味では今回決算発表も大手の企業がほとんど全部終わってですね、
はい、
でその中で結果見る限り、まあ、直近ではもう過去最高水準ですから、
うん、
まあ、そう考えるとですね、収益力も上がってきていると。ただまあ、もちろん100点満点というわけではないので。
そうですね、はい、収益もやっぱり為替分がね、
そうなんですよね、
上乗せされてたりしますから、
はい、
純粋に売上でっていう感じではないのかもしれませんけど、
そこですよね。ですから為替の上振れ分というんでしょうかね、プラスアルファの部分が来期どうなるかっていうところがまたこれからね、注目されてくるでしょうし、であとはやっぱり半導体関連株が上がっているというところなので、
はい、
まあ、その、まあ、成長性というのも今後どうなるのかっていうのがやっぱりちょっと気になるところですし、
うん、
まあまあ、でもとりあえずお祝いはしましょうよ
今日、ね、とりあえずね、一旦、はい、飲んでもいいですか。
いやいや、まあ、飲むのは好きに
でもね、これが本当に通過点なのか、はい、どうなのかっていう
とこ、ね、そこなんですよね。
そうなんですよ。今日福永さんにそこをね、やっぱりじっくり伺っていかなきゃな、はい、
もちろんそのあたり直近の直近というかこの目先のこともね、いろいろと皆さん気になるでしょうから、
はい、
全部含めてちょっといろいろとお話したいなと思います。
そうですね、番組後半はマネック証券の塚本さんもご登場になりますので、
はい、
これもっとグローバルにもね、視野広げて、
そうですね、
はい、もっともっと上に行けるのか考えていきたいなと思っております。はい、はい、それでは番組進めていきましょう。この番組はマネックス証券の提供でお送りします。スマートトレーダー計画、よーいドン。さあ、それではまずは株式市場の分析からです。記念になりますのでね、39,000円台の終わりね、ちゃんと言っておこうと思いますよ。
お願いします。
はい、今日は39,098円68銭、836円52銭高で大引けとなりました。39,000円台での大引けでございます。
はい、
そしてトピックスですけれども、こちらもプラスで終わりました。プラス 33.41 ポイント、 2660.71 ポイントです。
はい。まあ、ね、日経銀株価は史上最高値、まあ、過去最高値更新ということと、
はい、
それからあと39,000円台、これね、終わり値で史上初の39,000円台乗せと。
初です。
はい、うん。ということで、まあ、38,915円というところからすると、やっぱりギリギリで上回るのと、まあ、今日のように大台が変わって、39,000円っていうその水準に乗せて終えるのとでは、だいぶこう、イメージも違いますし。
そうですね。しかも、はい、ちゃんと乗せて終わったっていうのは大きいかもしれませんね。
そうですね。で、なおかつ、このところの、やっぱり商いなんですけど、
はい、
今日も結果的には5兆円超えるような、
いやー、大きいがね、はい、続いてますよね。
ですね。
はい。
まあ、本当にこのところ4兆円割らなくなってきてるっていうような流れに。
はい。なんかね、4兆円だと少なく感じるようになってきて。慣れって怖いですね。
いやいや、本当そうなんですよね。で、売買高も今日は17億6900万株。
はい。
もう18億株に届こうかっていうところなんですけど、うん、まあ、いずれにしてもですね、商いを伴ってこういうふうに上昇してきているっていうところは、まあ、本当に評価の、 まあ、そうですね、高い評価を受けて当然というところだと思うんですけども、はい、まあ、それとあと、先ほども話しましたように、まあ、バブル期との違いっていうところで考えた場合にですね、やっぱり一番大きな違いというところはやっぱ認識しとかないといけないので、
はい、
まあ、要は、今のこの株価の上昇がですよ、当時と同じようにバブルって考えるのか、それとも、その水準訂正というふうに考えるのか、うん、まあ、あるいは、海外との出遅れでですね、まあ、その水準訂正というふうに考えるのかによって、まあ、それこそ、まあ、内田さんが一番知りたがっている、これから先行きがですね。
そうですよね。ね、どこまで行けるのかとか、はい、どういうふうな形になっていくのかっていうのはね、重要ですよね。
ね、そういうふうに変わってきますよね。ですから、その見かけと、それからあと、その中身とですね、あるいは皆さんのセンチメントと、まあ、そのあたりを、しっかりとやっぱ比較してみておかないと、まあ、いくら私、弱気というか、慎重な私でもですね。やっぱそこは、やっぱり、これまでもお話してきたように、やっぱりトレンドがもう出てしまっている以上、
はい、
それに逆らうっていうのは、これは、まあ、良くないことなので、まあ、そういうふうなことをですね、やっぱり、まあ、慎重なのと弱気とはまたちょっと違いますからね。で、弱気だとどうしても、空売りをしたくなっちゃいますし。
なりますよね。
ね、そうですよね。はい、だそうなると、結果的にここまでですと、本当に踏み上げられていると。で、ちなみに、まあ、今の話の流れでちょっと別の話でちょっと しますけど、
はい、
信用取引のですね、改ざんと売り算で見ると、
はい、
改ざんが結構このところ膨らんでまして、
はい、
で3兆9000億円まで先週16日申し込み時点までの分なんですけど、うん、増えてきてるんですよね、
はい、
で4兆円に届こうかというところまで膨らんでます、うん、で一方で、今度は売り算の方なんですが、
はい、
こちらも実はそれなりに膨らんでいてですね、1兆円増えて、1兆円超えてきてるんですね。
そうですか。
はい。はい、ですので、まあ、比率的には、まあ、4対1ぐらいの比率で改ざんの方が多いと。ですから、まあ、このまま、改ざんだけが膨らむようなことになると、まあ、やっぱり、その時給の関係で見たときには、どこかでこう、上昇が止まると。
そうですね。はい、重くなりますよね。
そうです、そうです。一気にやっぱり皆さん利益確保の売りを出したくなるというところになると思いますので、
はい、
まあ、そういう意味ではやっぱり時給面で見た、その新、まあ、信用取引の改ざんの増加っていうのは、ちょっとやっぱり、注意をして見ておかないといけないのかなと。
はい、
で、ちなみにこれ16日までということになりますと、まあ、先週の末までなんですが、これ今週もこれで、明日が、まあ、天皇誕生日でお休みですから、まあ、そうなりますと、まあ、今週の分の22日までの分が来週また出るわけですよね。
はい。
火曜日27日だと思うんですが、これ祝日入っても多分27だと思うんですけど、ひとしたら28かもしれませんが、まあ、その発表で、またまた改ざんが4兆円超えてるとか、
はい、
まあ、過去の水準で言っても結構高い水準なので、
4兆円超えるとやっぱ高いという感じなんですね。
はい。ですから、そのあたりまで、まあ、増えてるっていうことになると、ちょっと、もう来週金曜日からは3月相場入りということになりますので、その流れが変わるきっかけになるかどうかね。
はい。
それはちょっと見ておかないといけないというのが、まあ、まず一つですね。今の話の流れで。
需給のところでは、はい、ちょっと注意も必要だよという水準に来てると。
そうですね。
はい。
で、あとは、さっき、お話ししかけた、業績面での話なんですけど。
これは随分収益力ついたっていうふうに考えていいわけですよね。
は
い、
そうですよね。一つはですね、やっぱり先ほどからお話しているその PR で見た場合の EPS なんか見ると、これ今日の上昇は含まれてません。昨日までの時点の話なんですけど、日経平均の PR が 16.28 倍。
はい。
で、あと、その EPS、これも逆算、日経平均株価を PR で割ったものになりますが、なんと2356円。
はい。
これ過去最高水準ですね。
そうですよね。はい、これもバブルのね、ところから比べれば。
あ、もちろん。
もう桁が違いますからね。あ、
全然違いますね。で、ちなみにバブルと言われた当時は、もう PR が40倍、50倍というふうに上がってって、
はい、
で、まあ60倍前後までいったと。
そうですね。はい、ある意味、もう成長株みたいな感じですよね。
いや、ほんとね。もう大体成長株って言われても、やっぱり年間、そうですね、営業利益あるいは純利益で 30% ぐらい成長しないと、そこまでいかないような、そんな株高でしたからね。
そうですよね。だからこそバブル、
はい、そうですね、
だったわけですね。
ですから株価に関してはまあバブルというふうにそういうふうに言われるわけですけど、
はい、
まあ、ただ景況感っていうところで見ると、うん、まあ、ちょっとやっぱ違うんですよね。
はい。
で、何が違うかというと、例えば失業率なんか見ても、 今の失業率って結構低いと皆さん思われるとは思うんですが、当時の失業率ってどのぐらいだったかって、わかります？
わかりません。
そうですよね。わかんないですよね。
わかんないです。
でね、ちなみにですね、私が取っているデータは、これは政府から出ているデータなので、まあ、基本的には問題ないと思うんですけど、これで見ると、1989年あたりの失業率って、2.1 とか 2.2 とか、あ、ごめんなさい、2.1% 台ですかね。で、あと、ごめんなさい、もっと低いのがありますね。失業率で見ると、そうですね、2% 前後。
はい。
はい。というのがあったんですね。で、直近の失業率が 2.26% なんですけど、12月の。
はい。
失礼。12月の失業率が 2.4% ですね。
2.4%。今のがちょっと高いんですね。
はい。ですので、当時、景気っていうところで見ると、やっぱり当時の方が、結構景気は、まあ結構というかまだ良かったと。
そうですよね。はい、あの頃って本当になんかこう、就活楽だったんだろうなって。
すみません。楽して入りました。申し訳ありません。
その後超氷河期が来たわけじゃないですか。
もうね、ほんと数年違うだけでかわいそうだなと思いますけども。
天国と地獄みたいな感じでしたよね。
ほんとそうですよね。なので、まあ本当にですね、値動きで見ます、値動きじゃないんですね。ごめんなさい。景況感で見ますと、実際のそういったこう失業率、雇用の面で見るとですね、2% 前後だった当時と、今のように 2.4% って言っても低いとは言われているものの、それより低かったと。
はい。
で、なおかつね、これ、1年とか、もっと続いてるんですよ。
は
ぁ。2年ぐらい続いてるんですね。
そうなんですね。
はい。2% 前後の失業率が2年前後続いてたんですよ。ですから、基本的には、景気は良かったんです。
そうですよ。はい、今よりも、人口が多くて、ですね。低かったわけですかね。
そうですね。
そうですよね、はい。若い人たちも今よりは多かったわけじゃないですか。
出生率もね、当時はまだ ね、今より高かったでしょうからね。
働いてる人たちも、
なので、まあそう考えてもですね、やっぱり実体経済は良かったんですよ。ですから、その株価のバブルだとか、あとそれから土地のバブルだとか、そういったものと、その景気のバブルっていうのとちょっと一緒にしちゃうと、これね、今でも実感がないのに株が上がってるっていう話だけになっちゃって、バブルっていうふうに言われちゃうことになっちゃうんですよね。
いや、結構皆さんね、バブルなのかバブルじゃないのか論って結構あるじゃないですか。はい、
そうですよね。
今でもね。
まあ私はもう以前からもう、ずっとバブルじゃないと言って、景気の実態としてはですよ。はい、バブルではないというふうに話をしてるんですけど、今お話したように、まあデータを見る限りはですね、今よりも失業率が低かったと。で、あと、日銀短観なんかを見ても、
はい、
これも、なんで今お話しているようなデータを使っているかというと、実はその1988年とか80年代からずっとデータが、継続して作られてて、うん、で、なおかつですね、よくある季節調整値とかそういうのはあんまないんですよ。
おー、なるほど、はい。
はい。ですから、もうもちろん答える人は全部入れ替わってるんですけど、うんうん、でも、聞いてる項目そのものは、完全に一緒ではないんですけど、基本的には、一部の改変はあったとしても、季節調整とかそういったもので大きく入れ替わるというようなことはないので、
うん。なるほど。そうすると継続性みたいなものでは。はい、
そうです。
はい。
なので、比較がしやすいと。
しやすい。
ということで、まあ私は、今お話ししたような日銀短観なんかも見てるんですけど、日銀短観なんかを見るとですね、当時って、今回、サービス業の国内のデータで見るとですよ、製造業、非製造業では大企業ですね。
はい。
30ポイント。
うん。
で、これゼロよりも上だと景況感がいいと。
はい。
で、サービス業が30ポイントで、うん、で、製造業が12ポイントなんですよ。
12ポイント。はい。
当時って何ポイントだったと思います？その89年の株高つけた時の。
サービス業良かったんじゃないんですか？同じぐらい？
いや。良かったんだとしたらどのぐらいですか？
でも今はインバウン、25ぐらい。
そんなね、そんな甘っちょろい数字じゃないんですよ。
もっとすごいのか。
もっとすごいんですよ。
55ぐらい。はい、
ああ、いいとこ言ってますね。ですね、当時、例えば1988年の第4クォーター、これ、四半期に一度なので、はい、当時はなんと52ポイント。
おー、いいとこ行きましたね。
ね、でね、それがね、なんとね、3期連続続いてるんですよ。
ああ、なるほどね。 はい、いい状態が長く続くって。
そう。だから、9ヶ月続いたってことですね。
幸せ。というので
、当時の、まあ、製造業、はい。これが一番高かったのが、53までいってますね。これ89年の第2クォーター。
へー。
で、実はさらにですね、その後。
はい。
1990年の第3クォーターで、サービス業ですよ。サービス業はなんと57までいってます。
すご
ーね、うん。だから、経済の実態としては良かったにもかかわらず、まあ誰かが、まあバブル潰しとかっていうことで、景気までちょっと崩しちゃったと。
そうですね。もっと上手にやってたら、はい、もっともっと日本経済ってその時に盛り上がっている時間が長く続いて、
はい、
株価だってもっと言ってた可能性はありますよね。
い
や、そ
うなん
です。
失われた何十年っていうのはなくなってた、なかったんじゃないかなと、たられば言ってもしょうがありませんけどね。ですから、その当時の、やっぱり日本のその金融政策を、まあ、例えばアメリカのですね、当時のバーナンキー FRB 議長だとか、
はい、
まあ、そういった方が、まあ、反面教師じゃないですけども、すぐに利上げをするのはダメだとか、まあ、そういうようなことで緩和状態を続けていったっていうことなんですよね。ですので、今回のこの株高、まあ、基本的にはですね、そういったベースが違うっていうことから、
はい、
こう、一応、当時と違ってですね、正当化されるという流れになっているということなんですね。
はい。
で、そうした中で、この目先の、やっぱりそうは言ってもですね、うん、上昇が続いた場合の、
過熱感もね。
はい。過熱感っていうのをどう見ればいいのかなんですが、実際にですね、まだね、過熱感っていうのはね、ピークには達してません。
ここまで上がってきても。
はい。というのはもうベースの値が上がってしまっているので、過熱感のその基準になる数値も上がってきてますから。
はい。
ですから、一概にこう、例えば200円上がったから過熱感とか、1000円の200円と1万円の200円では全然違いますからね。
そこのなんか我々の感覚も変えていかなきゃいけないですね。
まあそうなりますね。でですね、ちなみに、今年、まあ去年から今年にかけての中で、日経平均が200日移動平均線との乖離率で一番高かったのが、これ 20% なんですよ。
はい。
で、20% っていうのを、まあ、今日の引け値の、200日線に、こう、まあ、かけて、20% かけて計算して出すと、39,527 円というのが出てきます。
はい。
で、これって毎日上昇していきますから、
うん、
短期的にドカーンと上がっていかない限りは、まあ、過熱感というところで見ると、うん、それほど時間をかけて上がっていく、じわじわ上がっていく限りは、まあ、PR がその割高になるとかを除いて、そこまでにはならないだろうっていうところなので、急上昇には要注意。はい、
なるほど。
はい。
急上昇したときは、ちょっともしかしたら調整が入る可能性があるよということ。じわじわだったら、まだいける。
まだいけるっていうのは続く可能性があります。
なるほど。
はい。
皆さん、じわじわで、行きましょう。
そうですね。
ね、そうですね、はい。急がず、慌てず。
慌てず。
っていうことですね。ベースは違うんだから。
そうです。
安心して。
今のところ。
うん。
来期はまだどうなんか分かりませんけど。
分かりました、はい。その変化はまたおいおい
ね。そうですね。この番組の中で、
はいはい。はい。教えていただこうと思います。それではここからはマネックス証券からのお知らせです。
投資家の皆様、マネックス銘柄スカウターをご存知ですか？マネックス銘柄スカウターは、マネックス証券に口座をお持ちの方が無料でご利用いただける日本株銘柄分析ツールです。マネックス銘柄スカウターでは、売上高や営業利益など重要な業績指標を過去10期以上にわたりグラフ表示することができます。自分でデータを整理する手間をかけずに、長期的な視点で企業を分析することが可能です。また、マネックス銘柄スカウターには、10年スクリーニングという機能がございます。通常提供されているスクリーニング機能は、直近の通期業績や今期の会社予想などを対象にすることが多いのですが、10年スクリーニングなら過去10年間の業績や直近の四半期業績での銘柄選びが可能なので、長期視点で自分に合った銘柄を探し出すことができます。さらに、マネックス銘柄スカウターはスマートフォンへの表示最適化も行っているので、外出先などでも場所を選ばずスムーズに銘柄分析を行っていただけます。また、マネックス銘柄スカウターの活用術も、マネックス証券のセミナーやホームページで紹介していますので、ぜひご覧ください。マネックス銘柄スカウターは、マネックス証券に口座を開設いただくと、無料でご利用いただけます。マネックス証券の口座は、無料で開設できます。日本株投資の強い味方、マネックス銘柄スカウターを、ぜひお試しください。マネックス証券での取引に関する重要事項。 マネックス証券が扱う商品などには価格変動などにより元本損失、元本超過損が生じる恐れがあります。投資にあたっては契約締結前交付書面、目論見書の内容を十分にお読みください。マネックス証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長金商第165号。
ザ・スマートトレーダープラス、今週のハイライト。
それではここでラジオ日経からのお知らせです。日経平均株価が終わり値で史上最高値を更新したことを記念いたしまして、今日夜7時から特別番組、待ってたぜこの瞬間、主役は日本株だを緊急生放送でお送りいたします。日経平均株価、1989年の年末に38,915 円をつけてからリーマンショックを受けて、2009年には7054円を記録したこともありました。そこから15年、ついにこの時がやってきたということになります。
力入ってますね。
そうですね、はい、はい。指数の最高値更新に何の意味があるのかというご意見もあるかと思いますけれども、はい、投資家の皆さんにとって株が上がって楽しくないわけはないわけです。記念すべき日をリスナーの皆さんと共有したいと思います。番組は YouTube でも同時配信します。今日夜7時から、どうぞお楽しみに。実はマネックス証券のサポートもいただいております。はい。さあ、それでは早速この方にご登場いただきましょう。マネックス証券インベストメントストラテジーズ兼マネックスユニバーシティシニアフェローの塚本範博さんです。よろしくお願いします。はい、
よろしくお願いします。
お願いします。
おめでとうございます。
ありがとうございます。おめでとうございます。
ありがとうございます。
みんなで言いながらどうですか、ここまで来ると思ってました？
ちょっとこのスピードで来るっていうのはちょっとさすがに驚きではあります、
ね。そうですね、はい。スピード感は確かに驚きだったかもしれませんね。
ちょっと様々なその評価の材料があって、もともとかなりまあ、アンダーバイ、売られすぎじゃないかっていうような状況から、ようやくこう、バリエーションとかも平均に戻ってきたという意味では、いろいろなこう、出遅れの解消の過程にあるのかなという理解はしてたんですけど、ただまあ、スピードがすごいなという。うん、
そうですね。はい、でも、そのまあ、普通に戻ってきた？で、出遅れの解消？ということならば、はい、今がスタートラインで、ここからさらにあるっていう、なんか勝手にポジティブに受け取りましたが。
ね、まあ、新高値にこう到着したということで、まあ、これまではこう過去を見ながら、ここまでやってきたけれども、うん、まあ、ここからの景色っていうのはもう前向きになれるという意味では、そのちょうどいい時点で平均ぐらいのこう PR に来てるんであれば、すごくもう前を向ける状況かなと思いますけどね。
なるほど。これからは誰も見たことのない景色をね、はい、我々は見ていくことになるわけですか。
はい。日経平均ベースで、ね、
ちょっとドキドキしてきちゃいます
ね。そういうふうにまあ前向きに評価していける。
そうですね。そのじゃあ景色どんなふうにイメージしていけばいいんですかね、今後ね。
そうですね。はい。そういう状況に入ってきたということなんですが、ちょっとまあ株の話だと、米国株ってグロース主導になってるんですよね。こう、よくグロースバリューってファクターの、パフォーマンスで見るとグロス主導ですねと。で、実際にまあ上がっている銘柄もマグニフィセントセブンって言われたりする。
まあ、集中してますね。
はい。もう文字通りグロスだなという感じなんですよね。
はい。
で、日本株も同じようにその AI ですとか半導体っていうような定性的な言われ方はするんですけども、こう、同じようにファクターでグロスとバリュー見るとバリューの方が有効なんですよね。
はい。
だから、まあそういった意味では、テーマとしてはこれまでの割安感の解消というのが進んできて、違う動きをしている。アメリカはグロース、日本はバリューということで違う動きをしているのは、投資家からすると分散効果にも一応なるわけですよね。アメリカ株と日本株。
組み合わせればいい。
そうですね。グロースも持てるし、バリューも持てるというふうな感覚になるんだろうなと思っておりますね。
はい。そっか。そうすると、じゃあ、合わせ技でまだまだこれからいけるっていうことになるんですか？
そうですね。アメリカ株がどっちに動いても、これまでってやっぱりアメリカ株の動きを気にしながら日本株を持っていましたけれども、ココモとのこの今回の相場の始まりから見てみる、まあ、去年ぐらいですかね、ずっとバリュー主導できているということは、当然違うものをテーマにして動いてくれているので、これが続く前提であれば、日本株も米株も分けて持てるというような、 感覚かなと思うのと、はい、ちょっとアメリカのグロース株ってやっぱり高いよね、まあ、安くないよねっていうのは結構容易に。
そうなんですよね、ええ、またよく上がってるものがよく上がってきたじゃないですか。
そうですね、
なんかね、はい、この言い方どうかと思いますが、だからここからのこう買っていくものとかっていうのってなかなか難しいなっていうのもあるわけですね。
そうですね、はい。で、まあ、グロース株って前回のそのバブルの時もそうですけれども、やっぱり一極集中してしまって、じゃあその時ってちょっと比較、参考比較としてどれぐらいの時間軸あったっけとか、どれぐらいの伸び幅あったっけっていうので見ると、まあ、ちょっとそれなりに上がってはいるし、やっぱバブルの時って当然わからないんで、タイミングとか、売りのタイミングとかっていうのは、そういった意味で、またちょっと上がってしまう。このまま続くリスクっていうのも当然あるかとは思うんですけれども、はい、ただちょっとファンダメンタルズに照らしてみたときに、結構今回ってすごくこれまでとは景気サイクルが異なっているような感覚が強くて、うん、要は、はい、まあよく言われるのはノーランディングということを前提にすると、はい、再度やっぱりこう景気がマインドが上がってくるような感じはあります。要はリセッションに入らずに、うん、再びこう ISM とか景況感指数全体が上がってくるのであれば、グロスだけじゃなくて、いわゆるこうバリューとか中古型とか、うん、銘柄の物色がこう広がっていく。
はい、そうですね。
べきかなとは思ってはいます。そういった意味では、グロスだけじゃなくて、そういった他の出遅れ銘柄も見ましょうというのはあると思いますし、はい、やっぱり、株の中心であるアメリカでバリューが生やされ始めれば、日本株はすでにバリューというテーマに入っているので、なんかさらに追い風になるのかしらっていう、そういう部分もあるかなと思うんですよね。
なるほど。
なので、グロースは、やっぱりちょっとバブルっていうことも考えながら持てるし、それ以外の部分っていうのは、ノーランディングシナリオとして注目できるし、うん、日本株も、まあ、固有のテーマとかバリューっていうテーマで、乗ってるでしょうし、一方で債券っていうのはやっぱり景気、うん、違う動きをする、特に、まあ、最近もうなくなったって言うとあれですけど、まあ、リセッションに備えるっていう意味ではやっぱりここまでこう金利が上がっている状況で有効かなとは思うんですよね。ただちょっと気をつけたいのは、ひょっとしたらこれだけまあ景気が良いとかノーランディングになると利下げないんじゃないのかっていう部分もちょっと考えないと、
可能性はね、ありますよね、
はい、考えないといけないんで、債券のこう価格の上昇を狙うというよりは、やっぱり落ち着いて利回りが取れるっていう感覚で見ていけるのかなということで、
は
い、
そうですね、
はい、
10年債の利回りだって 4% 優に超えてるわけですからね、アメリカは、ね、
そうですね、
いいですね、
うん、それで価格がものすごい落ちないよとかだったら余計安心してじっくり、はい、持てるってことになりますもんね、ないんですかね、利下げ、ちょっと怖くなってきましたね本当にないのかもしれないっていう、
まあ、市場が先に織り込んでいる分ですね、まあ、今回の6回ぐらいのものがまあ3回ぐらいにまで戻ってきましたけどね、はい、そういった意味では今フェドと市場が同じ目線にあるので、急な相場変動もなく債券が持てるタイミングでもあるのかなと思うんですよね。
なるほど。この高値を、ね、日経平均が超えてきたところで、改めてポートフォリオをちょっと見直しながら、買われすぎのもの、 そしてこれから買われていくべきものというところも見直しながら考えていく必要はありそうですよね、はい、
シナリオごとにこう分散投資ができる、
はい、
そんなタイミングに来ているのかなと思いますね。
はい、ありがとうございます、
はい、
塚本さんにここまでお話しいただきました、はい、
ありがとうございます
。
ありがとうございました、はい、
今日は夜7時から特別番組がありますので、ぜひ皆さんふるってご参加をいただきたいなと思います今日ここまでのお相手は
福永博之と
内田まさみでお送りしました。それでは皆さん、また来 週。この番組はマネックス証券の提供でお送りしました。